獅子編纂だより、我が町歴史散歩、ナンバー163。縄文時代、豊かな森の住民たちと土器の発明。現代に近い環境へ。今から約16000年前頃を境に、人々を取り巻く自然環境が、寒冷で乾燥した大陸性気候から、安定した温暖で湿潤な海洋性気候へと変化し始めました。海面が徐々に上昇し、現在の日本列島の原型が形成され、植物資源の豊富な温帯落葉、常緑広葉樹林が広がるようになりました。私たちの住む稲川流域でも、天ヶ崎地域や豊中地域の南半分まで海が及んでいたことがわかっています。多様化した食料資源。この環境の変化は、それまでの人々の生活を根底から覆すような大きなものでした。森は、栗、土地、どんぐり、くるみといった植物資源や、鹿やイノシシといった動物資源を、大陸棚が発達し、広大な干潟を生み出した海や、そこに流れ込む河川は、魚介類といった水産資源をと、後期旧石器時代とは比べ物にならない豊かで多様な食料資源を人々にもたらすことになりました。例えば、豊中市の穂積遺跡で発掘された縄文時代の海底跡で、80種以上の貝の化石が足の踏み場もない状態で見つかったことも、その豊かさの一端を示しています。後期旧石器時代の人々を特定の大型獣を狩猟対象としていたスペシャリストとすると、縄文時代の人々はこのような多様な食料資源を狩猟採集するゼネラリストと表現することができそうです。このような変化は大型獣を追って広い範囲を移動することを余儀なくされた生活から一定の範囲に定着する生活をもたらすことになりました。半地下式で暖房効率の高い縦穴式住居が生まれたのも、この変化に連動した現象の一つです。新たな道具の発明。縄文時代に現れた新たな生活は、新たな道具を生み出しました。例えば、食料資源に関するものを見てみると、土地やどんぐりなどを加熱や水さらしによってアク抜きをするための土器、森に生息する動きの速い中小型獣を取るための弓矢や釣り針、網、森、ヤス、さらに柳などの狩猟具や魚籠具などです。また、道具ではありませんが、犬の出現も見逃すことができません。犬の活用によって集団猟だけではなく、個人猟も可能になりました。遺跡の中で見られる丁寧な犬の埋葬は、生活を共にする忠実な家犬であり、猟犬であったことを物語っています。土器の機能と人口の増加。ところで、日本の考古学では、縄文土器の発明をもって縄文時代の始まりとしています。土器は、アク抜きだけではなく、煮沸調理を可能にした道具でもあります。煮沸する。この機能によって食材の範囲が広がるとともに、消化吸収を促進させるなど、縄文人に安定した食生活をもたらすことになりました。少し大げさな表現になりますが、土器が持った機能は、社会発展の基盤となる人口の増加への道を開いた、まさに時代を画する大きな発明であったわけです。豊かな森の住人たち。縄文人たちは自分たちを取り巻く自然環境を破壊しない限り、その恩恵を確実に得ることができることを知っていたのでしょう。池田地域では池田城跡などで縄文土器の出土が知られています。ある時は薩月山の、またある時は稲川の、さらに、これに続く海の恵みを得ることができたはずです。環境の破壊と引き換えに得られた現代の豊かさ。豊かな森の住人たちに少し 学ぶ必要がありそうです。致死編纂委員会委員、田中晋作。問い合わせは社会教育課。電話 754-6674。市民文化会館、アゼリアホールの催し。問い合わせ予約。電話 761-8811。郵便番号 563-0031。池田市天神1丁目 7-1。阪急石橋阪大前駅下車。西へ徒歩約8分。入場券は市民文化会館3階事務所。市役所1階、会計管理室窓口などで発売。各所の営業、執務時間内に限ります。ホームページ、アゼリアネット、https://azalianet.org.jp 発熱、体調不良時にはご来場をお控えください。12月の休館日は12日火曜日です。年末年始は12月28日木曜日から1月3日水曜日は休館します。12月16日土曜日午前10時30分、全国学生落語の会、大阪冬の陣2023。過去最大の27大学が参加予定。落語、漫才、中切りと話芸に燃える全国の大学生が池田に集結します。会場、小ホール、入場無料。12月17日日曜日午後3時、足立守&アゼリアジャズオーケストラコンサート、素晴らしきかな、シネマ&ミュージカルサウンズ、会場、大ホール、映画テーマ曲、太陽がいっぱい、巡り会えたら、雨に歌えば、野生のエルザ、グリスビーのブルースほか、ミュージカル曲、ジョージ・ガーシュインメドレー、コール・ポーター作品、煙が目にしみるほか、スペシャルステージ、買い物ブギー、前売り指定席3500円。未就学児の入場はご遠慮ください。1月7日日曜日午後1時30分。池田市ウィンドフェスティバル。中学生高校生による吹奏楽の集い。曲目ディズニーメドレー宝島ほか。出演校高校池田渋谷先進、付属池田、手島、中学、池田、渋谷、石橋、北手島、細郷学園、協力、渋谷高校、先進高校、放送部、入場無料、写真、ビデオ撮影はご遠慮ください。2月18日、日曜日、午後2時、三山ひろし、特別公演、落語と歌謡ショー。落語、特別ゲスト、立川志の春。歌謡界のビタミンボイス、笑顔配達人、三山ひろしが落語に挑む。出演、三山ひろし。ゲスト、立川志の春。会場、大ホール。指定席、5500円。当日同料金。12月3日日曜日チケット発売。未就学児の入場はご遠慮ください。アゼリアピアノ師団会リレーコンサート参加者募集。スタインウェイ D274 ベーゼンドルファー290ヤマハ CF 当館所有の世界的名器と言われる3台のピアノを弾き比べてみませんか。開催日、6年2月10日土曜日。会場、大ホール。対象、小学生以上。定員、60人。1人7分以内。連弾可能。抽選。 申し込み、12月1日金曜日から15日金曜日に同館まで、12日火曜日は休館日。地域文献レポート。今月の地域コミュニティ推進協議会。池田地域コミュニティ推進協議会。会員数41人。綾葉 2-2-1。西2階。池田小学校区の人口14,552人。令和5年10月31日現在。同協議会会長、小森忠さん。住まう人々の交流を盛んにして、賑わいのある町に。地域の声から生まれた小さな絵本館。池田地域は阪急池田駅があり、住宅や商店も多く、国道や府道が通り、そして稲川が流れています。ここは交通の便が良く、自然にも恵まれた地域で、老若男女が暮らしています。本協議会の設立当初、町に関するアンケートを住民の皆さんへお願いしたところ、図書館が近くにないという意見が散見されました。今は呉羽町に立派な市立図書館がありますが、以前はさつきが丘にあって、この町からは少し遠かったのです。小規模なら私たちにもできるのではと、会員のみんなで場所を探し、市に陳情し、本を持ち寄って始めたのが、この小さな絵本館、津ヶ原町 10-14 です。絵本を通じて広がるコミュニケーション。ここは図書館というよりも、絵本を通じた触れ合いの場、憩いの空間です。子供と一緒に、お母さん、お父さん、おじいちゃん、おばあちゃん、妊婦さんも来られます。もちろん絵本の貸し出しも行っていますが、力を入れているのは読み聞かせ。ミニお話し会を月1回、季節のお話し会を年4回開催しています。本だけでなく、積み木なども置いてあり、少々大きな声で話しても大丈夫。自由に楽しく過ごしていただけます。協議会会員、渋谷さん、団。まちづくりの仲間を募集中。小さな絵本館には、協議会とはまた別に、約30人のボランティアスタッフの方々がいて、その活動を支えてくれています。本協議会では、他にも、地域の教育支援や交通安全対策など、様々な事業に取り組んでおり、この秋には、地域全体の防災訓練も実施します。池田小学校区は14の自治会すべてに自主防災組織があり、それらが一致団結して行う合同訓練です。自分たちの町を自分たちで守る。自分たちで良くしていく。町づくりに力を貸してくださる仲間を募集中です。協議会からのお知らせ。12月16日土曜日、小さな絵本館で冬のお話し会を開催します。詳しくは協議会事務局か、本館へお気軽に。みんな来てね。お問い合わせは同協議会事務局。電話734-8056。毎週火曜日午前10時から正午駐在。祝日、休日は除く。コミュニティ推進課、電話754-6641。